ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、大森茂彦議員10ページ1、気候危機打開の取り組みは、2、ケア労働に従事する職員の処遇改善は、3、加齢による難聴者の補聴器に助成を、中島昇議員11ページ1、ゼロカーボンについて、2、ゴリガミネトンネル横行について、吉川真由美議員11ページ1、引きこもりの現状と支援について、2、婦人消防隊の今後について、3、アクションスポーツ練習場について、栗田隆議員12ページ1、諸物価高騰について、2、犯罪被害者等支援条例について、中島新一議員12ページ1、アフターコロナに向けて、塩野利武議員13ページ1、定住自立圏と中枢都市圏について、2、国道18号バイパス榊町区間について、滝沢幸輝議員13ページ1、里山の整備と保全について、2、選挙と投票所について、朝倉国勝議員14ページ1、今後の道路事業について、2、農業振興について、玉川清文議員14ページ1、コロナ感染者等への支援について、2、安心安全な生活のために、帯方信也議員15ページ1、町のコロナ感染状況とワクチン接種について、2、地域公共交通システムについて、山城俊一議員15ページ1、ビングシ油産館のリニューアルについて、2、食育と地産地消の推進について。なお、一般質問の文章の最初に各議員の顔写真があります。大森茂彦議員、加齢性難聴、補聴器購入に助成を、待ち、実態調査をしていく。問い、前回の質問で県や国の動向を注視していくと答弁があったが、再度、町単独事業として助成制度の創設を求める。福祉健康課長、加齢性難聴は相当数の人がいると推測され、引き続き国や県の動向を注視していく。問い、全国では市町村単独で支援しているところがある。医師の証明のほか、住民税非課税世帯や所得制限なし、購入費の3分の2に上限設定など、それぞれ工夫して実施している。地方自治法では、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとなっている。当初は国や県は動かないが、全国の市町村が実施することで県や国が動く例もある。子ども医療費の無料化でもそうであったように、待っていては今難聴で困っている人にとっては何の救いにもならない。町単独事業でできる福祉充実の一つとして、財政調整基金の一部を取り崩し、補聴器助成の実施を求める。町長、加齢性難聴は明日は我が身となるかもしれない。町でも実態調査をしながら、他の市町村の例もあるので研究していきたい。
中島昇議員、気候変動ゼロカーボン宣言は、町、旧市町村で共同宣言。問い、昨年3月議会でゼロカーボン宣言を提案した。その後どうなったか。2050年ゼロカーボンに向けて町の考えは。企画政策課長、長野地域連携中枢都市圏の旧市町村に町長が提案して、 2050ゼロカーボン宣言ができた。気候変動の状況や国・県の動向を見て、各自治体の特性を生かし、脱炭素事業を共同で創出する。また温暖化から住民を守り、持続可能な環境を次世代に残すため、住民・事業者・自治体が一丸となって脱炭素に向けて意識の共有を目指していく。ゴリガミネトンネル横行問い、横行利用でホワイトアスパラは中沢町政の頃、銀河の貴婦人という名前をつけたり、アスパラ焼酎まで作ったが採算が合わずやめてしまった。当時私の提案で蚕棚のようなものを作ってワインの醸造庫とすることを提案した。原点に戻って榊の宝である王侯に改めてワイン貯蔵庫を作ることを提案する。商工農林課長、現在王侯では主に大井元気会がキノコを、青年農業者有志がホワイトアスパラを生産している。今後山梨県甲州市の取り組みを参考に、ワイン貯蔵庫としての利活用も検討する。ゴリガミネ横行作業用トンネル航空地の写真があります。吉川真由美議員、集いの広場、スケボーなどの練習場を町調整池を活用し整備。問い、2年7月町内のスケートボード愛好家の方々からアクションスポーツ練習場の設置を求める要望書が町長に提出され、いちいちも早い整備を希望されていたが、その後の検討状況は、町長、南城産業団地には法により調整池の設置が定められており、降雨の際には雨水をためる機能を有している。しかし平常時は水が溜まっていないため、何らかの有効活用が図れないか検討し、若者が楽しめる新たな居場所としてスケートボードや3人制バスケットボールなどができる場所の整備を決めた。多くの皆さんが気軽に使えるよう無料とし、夜間照明を設置し21時ぐらいまで利用できるよう検討している。問い、利用にあたってのルール作りやセクション設置の考えは。教育文化課長、安全で楽しく施設を利用していただくため、近隣の施設の状況や愛好家の皆さんをはじめとする関係の方々と相談をし、一定のルールを決め、注意看板を入り口に掲出していく。セクションについては、高い耐水性や耐久性、安全性を備え、手作りでは難しい構造的に複雑な複合型のスケートボードセクションの設置を計画している。スケートボードパーク上田城址公園矢倉下多目的広場の写真があります。栗田隆議員、諸物価高騰、石油等物価高騰の原因は。町産油国による供給不足。問い、電気・ガス代をはじめ多くの物価が高騰している。特にガソリン・灯油の値上がりは生活を脅かす段階に来ている。確かにコロナ禍からの経済の再開による需要増に供給が追いついていない側面がある。しかしそれ以上に何ら生産のない拙速な脱炭素の流れがあると思うが、町の見解は。企画政策課長、脱炭素ということで化石エネルギーから自然エネルギーの方へ切り替わっていく中で、石油の需要が落ちていくと考えられている。産油国はそういったことを見越して供給の絞り込みを行っている。この急激な供給絞り込みが需給バランスを崩していると考えている。犯罪被害者等支援条例。問い、事実無根の誹謗中傷や無責任な風評被害などの二次被害についての対策は。企画政策課長、当庁では毎年人権尊重のための町民集会を開いている。その中で犯罪被害者についても今後テーマとして取り上げていきたい。不当な差別や偏見、いじめ等が生じないようあらゆる機会を捉えて啓発を行っていきたいと考えている。中島真一議員、コロナ禍4年度の事業所支援は。町、状況に応じ的確に対応。問い、 3年度に実施した榊のお店応援券事業の利用実績は、また4年度におけるコロナの影響を受けている事業所への支援策は、町長榊のお店応援券事業では発行総額2893万円に対して、換金総額が2561万4000円で約9割の利用があった。4年度の支援事業は製造業や飲食店などの小規模零細企業を中心に、国や県の支援制度も確認しながら、必要とされる支援が行き届くよう状況に応じた制度の検討や情報発信などについて的確に対応していく。町の観光施設について、問い、コロナ後の集客に向けた取り組みは、商工農林課長、鉄の展示館では鎌倉時代の日本刀展をはじめ各企画展等を開催していく。建設課長、榊千曲川バラ公園で行うバラ祭りは5月28日から6月12日まで16日間の開催を計画している。企画政策課長、湯山館はオープンから20周年を迎え、リニューアル工事を行う。安心して利用できるよう環境を整え、コロナ収束後は地域活性化の一翼を担えるよう準備を進める。バラ祭りのポスターの写真があります。塩野入武志議員、広域連携長野上田県域への考え、町地域的メリットを生かす。問い、榊町は長野地域連携中枢都市圏と上田地域定住自立圏の両県域に属している。両県域ともに人口確保により地方圏の社会経済生活機能を形成する政策を進め、大枠では同じ方向を向いている。両者の違いと一方の県域に決めて政策を進めることへの考えは、町長、党長は長野、上田両県域の結節点に位置し、どちらの県域にも属せる地域的なメリットがある。こうした特徴を生かして必要な分野で必要な相手と連携し、輝く未来を奏でる町を実現したい。バイパス榊町区間、問い、阿見垣地区での建設工事が進み始めた。現在までの進捗状況と区間事業費の総額に対する費用支出状況は、また現在の用地取得の状況と土地開発公社で一部先行取得した土地の買い戻しの経過は、建設課長、工事用道路整備工事のほか、水路付け替え、道路本体の盛り土工事が行われている。区間総額110億円の執行率は事業費ベースで 29% である。用地取得は2年度までに面積ベースで 81% であり、先行取得6億円のうち4億8000万円が買い戻された。阿見垣地区のバイパス工事が始まっている写真があります。滝沢幸照議員、里山の保全、松枯れ対策は、町総合的な対策を進める。問い、松枯れ被害の広がってきた要因と、松食い虫防除対策の取り組みは、また森林病害虫被害古損木利活用事業の内容は、町長、健全な赤松の若い枝を食べるため飛び回る松のまだらカミキリが体長1ミリほどの松の在線虫を運ぶ。それが松の樹体内に入り、やがて樹脂道が破壊され急速に枯れることで被害が拡大していると推察する。抜刀駆除、空中無人ヘリ散布の防除対策のほか、古損木利活用、抵抗性赤松の植樹、根系感染防除など総合的な対策を進め、リスクコミュニケーション強化にも努める。商工農林課長、森林病害虫被害古損木利活用事業により、病害虫の被害木古損木をバイオマス燃料として有効活用することで森林の健全化につながると期待できる。選挙の投票所について、問い、第6投票所、田町、閻魔堂、 は何段もの階段があり、足腰が不自由な方には不便である。変更の考えは、また立ち会い人の負担軽減のため半日ごとで交代するなど時間短縮の考えは、総務課長、投票所変更は必要に応じ研究する。立ち会い時間短縮は地域の事情や体調面での配慮も考え、選挙管理委員会に相談する中で対応する。松のまだら紙切りの写真があります。平均1万5000頭の線虫を持っています。
朝倉国勝議員、道路事業、今後の道路事業の考えは。町、さらなる整備促進へ。問い、国道18号バイパスとインター先線の工事が進展を見せている。数年先には共用ができると考えた中で、このインフラ整備を捉えた町全体を俯瞰した道路の整備の考えは。町長、国道バイパスの建設は地域住民の思いをつなぐ道路事業である。地域や企業、近隣自治体と協力しながら関係機関と連携し、一日も早い共用に向けて整備促進に努めたい。インター先線については5年度の完成を目指している。その先の18号バイパスまでの延伸区間については、3年度は予備設計を行い、5年度には事業化を目指し進めている。このインフラ整備は将来、榊町をはじめ近隣市町村の渋滞緩和や地域産業、観光等の活性化への大きな成果につながることが期待される。町としても主要道路の整備促進に努める。水道の作付けについて問い、今年度の作付けの調整が始まるが課題は何か。商工農林課長、コロナ禍と消費の減少が続き、余剰米が発生し価格の下落につながっている。このような中、水道作付け率は約 50% の転作が必要である。知恵を出した転作を進めたい。18号バイパス工事網掛地区の写真があります。玉川清文議員、コロナ対策、学校休業時の経済支援は。町、国や町の現行の支援策で。問い、小学校や保育園等が新型コロナ感染症のために休校や学級閉鎖になり、仕事を休んで子どもの世話をする保護者への経済的支援策として、国の小学校休業等対応助成金支援金があるが、活用は不十分だ。この制度の利用促進のための町の取り組みは。また助成金支援金の対象とならない自営業者や家族労働者などへの支援は。町長、支援制度の一覧のチラシを作り、事業者や全国に配布をしたり、役場窓口などにも配置して広報周知をした。自営業者などへの支援として3年度町では中小企業者等事業継続支援金、国では事業復活支援金を設けた。今後も小規模零細企業等の支援をしていく。児童生徒の不審者対策。問い、校外での指導内容は。教育文化課長、学校では防犯ブザーや笛の携帯と使用方法の指導、複数人での登下校や定期的な街頭指導をしている。その他、警察の取り組みとして子どもを守る安心の家がある。昨年4月時点で約150件あり、不審者対策以外にも水をもらったりトイレも借りられるようにお願いしている。安心の家は年度当初の集団下校時に教職員が一緒に確認している。子どもを守る 安心の家の表示板のある写真があります。帯方信也議員、新公共交通運行開始の予定は待ち4月スタート。問い、乗り合いタクシーシステムの内容は、建設課長、対象者は自家用車等で移動が困難な75歳以上の高齢者とし、利用料金は1回500円、利用するにあたっては事前に登録を行う必要がある。また、介添えが必要な方の利用については、付き添う介添え者も同額にして乗車可能とした。予約は町内タクシー事業所で行い、乗車の1週間前から1時間前まで受け付ける。運行エリアは町内に限られ、利用者が登録した自宅から医療機関、調剤薬局、福祉施設、商業施設、金融機関、交通機関、温泉施設、公共施設など指定した36箇所である。運行時間は土曜日日曜と年末年始を除く平日午前9時から12時午後1時から3時までを利用可能とする。車両については既存の車両が主となるが、車椅子が積載可能な車両も用意されている。問い、循環バスの今後は。町長、今回導入する乗り合いタクシー事業は実証実験期間を最長で3年予定している。実証実験運行で循環バスはどのような影響があるかなど今後見極める必要もあり、当面は現行の形で運行する。乗り合いタクシーに使用される車両の写真があります。山城俊一議員、食育、町の食育の取り組みは、町さまざまな取り組みを実施。問い、町の食育の取り組みは。保健センター所長、エネルギーや塩分等の過剰摂取や野菜の摂取不足等による栄養の偏り、食習慣の乱れが見られ、これらに起因する肥満、生活習慣病が大きな課題となっている。町総合計画や国、県の計画等との整合を図りながら、すべての世代に向けて様々な取り組みを実施している。問い、学校での食育の取り組みは、教育文化課長、食育学校給食センターでは、学校における食育推進のため、栄養教諭などが給食の時間に学校を訪問し、食の大切さや野菜の果たす役割などを児童生徒に話をしている。また、中学校では家庭科の授業の際、町の伝統野菜、ネズミ大根を取り上げ、消費拡大につながる調理方法を紹介している。このほかにも、毎月の献立表には、献立以外に食品の栄養、働き、エネルギー量、地域食材や旬の食材などを掲載している。その裏面に、食育だよりとして、献立作成のポイントや、常識食、伝統食をはじめとした食育に関する事柄を掲載している。また、各学級に掲示する食育だよりも作成するなど、食育の啓発に努めている。保健センターでは、健康維持は食事からとして、物品等の紹介をする陳列ケースの写真があります。